おはようございます。2017年8月15日、火曜日6時5分になりました。お盆の真っ只中という感じですけど、お墓参りとか行かれましたでしょうか、というかそもそも聞いてるでしょうかっていうのもありますけども、まあ、この時期になると、帰省して、おじいちゃんおばあちゃんとこ行ってたりとか、あるいは海外旅行行ってる方もいるかと思いますが、ちょっと天気はマシなのかなっていう感じはしますけども、京丹波町でもそんなにね暑くなくていい感じの気候にはなってきましたけど、これぐらいでねなってくれるとすごい楽なんですけど、まあすぐに猛暑になるかと思いますが、でこのね、帰省疲れでこうなったところに猛暑がまたドカンと来たりすると疲れますよね。まあまあそんなことを言ってるのはそれとして、ですね、シネットジャパンから DNA に埋め込んだマルウェアがコンピューターを攻撃、アメリカで実験に成功ということで、なんのこっちゃいなっていう感じなんですけど、 DNA ってあの遺伝子ですね、遺伝子情報の中にですね、コンピューターの、コンピューターウイルスのデータをですね埋め込むと。もうここからして何のことやねんって話なんですけども、その DNA に再構してですね、そういうコンピューターのデジタル情報を、まあ、DNA も結局デジタル情報なんで、そこにですねこう埋め込んでしまうと。でそうするとこれで何が起きるかっていうと、ここからどうやってコンピューターに感染するのかっていうと、ゲノム解析機って言って、まあ、遺伝子をこう解析する装置っていうのが今いっぱいあるんですよね、世の中にいろいろこう増えてきて、だからいろんなその DNA 解析とかっていうのはすごく簡単にというか身近になってきましたし、そんなね遺伝子解析とか言ったら本当にちょっと前まで国家規模単位のプロジェクトだったのに、今や本当その民間企業でもDNA 検査とかできるようになってきてますからね。なんかすごい数千万単位で解析装置とか売られてますからね。そんなレベルになってきてるという状況の中で、そうするとですね、これって結局解析した DNA のデータって当然ながらデジタルデータになってコンピューターの中に取り込まれるわけですよ。でコンピューターの中に取り込まれるっていうことは、そこにですねコンピューターのウイルスになる情報をそこに掘り込んでおけば、解析した瞬間にそこにこうコンピューターのウイルスが送り込まれていくと。このなんともね巧みな技というか、なんというかすごいこと考えるなと思うんですけど、今までだと例えばそのメールにね添付したワードのファイルとか PDF のファイル、画像とかそういうものにこう、コンピューターのウイルスデータぶち込んでおくと、そうするとそれを開いた時とか受け取った時に、まあ、感染してしまったりとかするわけですよね。でそれをその結局はどういう形であれそういう情報を受け取らせればいいわけですね、コンピューターに。だからそこから逆に考えて、元の DNA 遺伝子のところにそう読み取れるような形で遺伝子をこう組み込んでいくと。そうするとそれを読み込んだコンピューターがまあそれは DNA のデータだと思ってるのが、実はそこに、コンピューターウイルスの情報が入っていると。でその結果それを使って感染してしまうということになるんですね。まあすごいことを考えるなと思いますけれども、まあそんなことをやっていくっていうことで、これからね考えると、その、IoT の時代に入ってきますよね。その前から言ってるインターネットオブシングスっていうもののインターネットって言われる時代の中に、いろんなところに要はコンピューターの入り口があるわけですよ。そういう意味ではセンサーがいろんなところにあって、いろんな情報を受け取っていくわけですよね。でそこにですねコンピューターのそのウイルスになるような情報の入れ方をされてしまうと、コンピューターはそうとは知らずにデータを読み込んじゃいますよね。そうすると知らぬ間にこう感染していくということが起きてくるんですよ、これから。 まあ、今回はこれ遺伝子 DNA ですけども、例えばその光だとかね、光 の, その周波数だとか、あるいは点滅ですね、人間の目に見えない速さの点滅、まあ、例えば普段使ってる照明とかでも、関東だと 50Hz、まあ、関西の方だと 60Hz ですけども、1分間に50回とか60回で点滅してるんですね、実は。でもそれがわからない、まあ今の最近の LED は、直流に変換してるんで、点滅はしてないですけど、昔の蛍光灯とか白熱電球なんか完璧にそうですよね。あれは1分間に50回とか60回点滅してるんですよ。でも人間には気づかないですよね。でだからそういうものをの中にこう情報を埋め込んでしまって、実はそれを受け取ってセンサーで受け取っているところにいろんなデータをぶち込んでしまうとか、 あるいは音声ですね、今聞いているこの音声の中にそういうその、情報に読み取れるようなデータを入れ込んでしまうとか、いろんなことができるんですよ。でそうするとその例えばデジカメ、まあ、スマホとかね、写真撮ったり録音したり、動画撮ったりした時に、実はそこの中にそう読み取れるような情報が組み込まれていって、コンピューターが汚染されると、まあ、感染するというようなことも起きうるんですよ、今後可能性として。で IoT とかでいろんなところにいろんなものがセンサーとして埋め込まれていけばいくほど、いかに環境をそのデジタルの視点から見てクリーンに保つかどうか、清潔にするかっていうね、その違う意味でのその清潔な環境っていうのを作り出さないといけないようになってくる。いやーなかなかねこれねすごいことになってきたなっていう、なんか人間にはもうわからないレベルでの、清潔を保たないといけないっていうね、なんかすごいことになってきてるっていう、そういう時代にも突入してるっていうのね、ちょっとこう考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。だからもう前々から言ってるように、そのコンピューターウイルス、まあ、普通のパソコンとかスマホとかでそのね添付メールとか受け取ったり、わけのわからん人からこう画像とかそういうのを受け取ったりとかするのって本当にこう気をつけないといけないね。そこはしっかり考えて、やっていかないといけないですよっていうことなんですよね。だから本当なんていうのかな、もう普段からこういうね感染するっていうね、普通人間というか普段の生活の中でこう食べ物食べたり、飲み物飲んだりするときにそういうなんて気をつけるじゃないですかね。汚れた手で物を掴んで食べるとかっていうね、手洗いしてから食べるとか、あとその食べた後の食器とか洗うとか、清潔なお皿とか箸とか湯飲みとかコップとか使うっていうのが当たり前になってますけども、それと同じようなことを、まあちょっとこう方法は違うとしても、そういうことをですね、これからいろんなデジタル機器というか身の回り、もうデジタルじゃないですね、IoT になるとデジタルとそういうのの境目ってなくなっちゃいますから、あらゆる機器をこう使うときにデジタルな意味での清潔を保っていかないといけない、まあ、本当そういうところに入ってきてるっていうことはね、ちょっとこう意識しとかないと知らぬ間に感染してしまう、まあちょっとねいろんなことが起きてくる世の中になってくる。その便利になればなるほど、まあ、何度も言いますけども、犯罪を行うやつにとっても便利になってきている世の中なんで、その辺をねどう対策を取っていくのか。でこういうのもコンピュータウイルスなんかも意図せずにそういうことになってしまうことだってあり得るんですよね。その、これは別に普通のリアルな世界でもそうですよね。別にそのいろんな発酵食品とかああいうのも作るのにしたって、まあ、食べ物を作る工場とかあんなにしたって、別に意図してないけども結果的にその、何かが混ざり込んだり何かが発生して、その結果人の口に入った時にお腹痛くなったりとか吐き気催したりとか、そういうことになりうる可能性ってあるわけですよね。だからそういういろんな意味でのこうデジタルな世界でのクリーンにする、清潔にするっていうね、消毒をするとかっていう概念がこれから必要になってくるんじゃないかなと。 そんな気がしています。いやー、なんかすごいこう時代にだんだんこうね、デジタルの世界というか情報の世界っていうものの捉え方をですね、もっと考えていかないといけないようになってきたんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、もう今日は8月15日ですね、お盆の真っただ中っていうのも変ですけど、こうお盆ってね、なんか8月15だって7月15だってもう地域によってもこう違ったりいろいろするんですけど、旧暦の7月15日なんで、そのまま新暦の7月15日で持ってきた地域もあれば、まあこの辺もそうなんですけども、旧暦の7月15日だから新暦では1ヶ月ずらして8月15日っていう風にした地域とかもあって、ね、お墓参りの時期とかそれがこうちょっと地域によって違ったりいろいろしますけれども、まあまあ、あちこち規制されたりされてる方、本当大渋滞とか起きてますんで、くれぐれも車の運転する方、あるいはあの混雑した電車とかね、乗るの本当ちびちゃんとか連れてると大変でしょうけども、頑張ってください、お父さんお母さんそんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。